宮沢賢治作、月夜のけだもの。10日の月が西のレンガ塀に隠れるまで、もう1時間しかありませんでした。その青白い月の明かりを浴びて、獅子は檻の中をのそのそ歩いておりましたが、他のけだものどもは頭を曲げて前足に乗せたり、横にごろっと寝転んだり、静かに眠っていました。夜中まで檻の中をうろうろうろうろしていた狐さえ、おかしな顔をして眠っているようでした。私は獅子の檻のところに戻ってきて、前のベンチに腰掛けました。すると、そこらがぼーっと煙のようになって、私もその煙だか月の明かりだかわからなくなってしまいました。いつの間にか獅子が立派な黒いフロックコートを着て、肩を張って立って、
もうよかろうな、
と言いました。すると奥さんの獅子が太い金頭のステッキをうやうやしく渡しました。獅子は黙って受け取って脇に挟んで、のそりのそりと、今度は自分が見回りに出ました。そこらは水のコロコロ流れる夜の野原です。ヒノキ林のへりで獅子は立ち止まりました。向こうから白いものが大変急いでこっちへ走ってくるのです。獅子はメガネを直してきっとそれを見直しました。それは白熊でした。非常に慌ててやってきます。獅子が頭を一つ振って、道にステッキを突き出して言いました。
どうしたのだ。ひどく急いでいるではないか。
白熊がびっくりして立ち止まりました。その月に向いた方の体は、ぼーっと凛のように、黄色に、また青白く光りました。
はい、大王様でございますか。結構なお晩でございます。
どこへ行くのだ。
少し尋ねるものがございまして。
誰だ。
向こうの名前をつい忘れまして。
どんなやつだ。
灰色のザラザラしたものではございますが、目は小さくていつも笑っているよう。頭には成人のような立派なコブが3つございます。
はあはあ。その代わり少し体が大きすぎるのだろう。
はい。しかしごくおとなしゅうございます。
ところがそいつの鼻ときたらひどいもんだ。全体何の罰であんなに伸びたんだろう。おまけに先をくるっと曲げると、まるで俺のステッキの絵のようになる。
はい。それは全く仰せの通りでございます。耳や足先なんかはガサガサして少し汚うございます。
そうだ、汚いとも。耳はボロボロの麻のハンケチ、あるいは焼いたスルメのようだ。足先などはことに見られたものでない。まるで乾いた牛のクソだ。
いや、そうおっしゃってはあんまりでございます。それで、お名前を何と言われましたでございましょうか。
ゾウだ。
今はどちらにおいででございましょうか。
俺はゾウの弟子でもなければ。貴様の小遣いでもないぞ。
はい、失礼をいたしました。それでは、これでごめんをこうむります。
行け行け。
白熊は頭をかきながら一生懸命向こうへ走っていきました。象は今頃どこかで赤い蛇の目の傘を広げているはずだが、と私は思いました。ところが、獅子は白熊の後をじっと見送ってつぶやきました。
白熊め、象の弟子になろうと言うんだな。頭の上の方が平たくて、 いい弟子になるだろうよ。
そしてまた、のそのそと歩き出しました。月の青い煙の中に、木の影がたくさん棒のようになって落ちました。その真っ黒な林の中から、狐が赤縞の運動ズボンを履いて飛び出してきて、いきなり獅子の前を駆け抜けようとしました。獅子は叫びました。
待て！
狐は電気をかけられたようにブルルッと震えて、体中から赤や青の火花をそこら中へパチパチ散らして、激しく五六遍回って止まりました。なぜか口が横の方に引きつっていて、意地悪そうに見えます。獅子が落ち着いて腕組みをして言いました。
貴様はまだ悪いことをやめないな。この前首筋の毛をみんな抜かれたのをもう忘れたのか。
狐がガタガタ震えながら言いました。
大王様、私は、
今はもう、
正直でございます。
歯がカチカチ言うたびに、青い火花はそこらへ散らばりました。
火花を出すな。どう臭くていかん。こら、嘘をつくなよ。今どこへ行くつもりだったのだ。
狐は少し落ち着きました。
マラソンの練習でございます。
本当だろうな。鶏を盗みに行くところではなかろうな。
いえ、確かにマラソンの方でございます。
獅子は叫びました。
それは嘘だ。それに、第一お前らにマラソンなどはいらん。そんなことをしているから、いつまでも立派にならんのだ。今何を仕事にしている？
百姓でございます。それからマラソンの方と両方でございます。
嘘だ。百姓なら何を作っている？
泡と冷えでございます。それから豆でございます。それからキャベジでございます。
お前は泡を食べるのか？
それは食べません。
何にするのだ？
鶏にやります。
鶏が泡を欲しいというのか？
それはよくそう申します。
嘘だ。お前は嘘ばっかり言っている。俺の方にはあちこちからたくさん訴えが来ている。今日はお前の背中の毛をみんなむしらせるからそう思え。
狐はすっかりしょげて首を垂れてしまいました。
これで改心しなければ、この次はいっぺんに引き裂いてしまうぞ。が！
獅子は大きく口を開いて一つ怒鳴りました。狐はすっかり肝が潰れてしまって、ただ呆れたように獅子の喉の鈴の桃色に光るのを見ています。その時、林のへりのやぶがカサカサ言いました。獅子がむっと口を閉じてまた言いました。
誰だ、そこにいるのは。ここへ出てこい。
やぶの中はしんとしてしまいました。獅子はしばらく鼻をひくひくさせてまた言いました。
タヌキ、タヌキ、こら、隠れてもダメだぞ。出ろ。陰険なやつだ。
タヌキがやぶからこそこそ這い出して黙って獅子の前に立ちました。
こら、タヌキ、お前は立ち聞きをしていたな。
タヌキは目をこすって答えました。
そうかな。
そこで獅子は怒ってしまいました。
そうかなだって？鶴目、貴様はいつでもそうだ。貼り付けにするぞ。貼り付けにしてしまうぞ。
タヌキはやはり目をこすりながら、
そうかな、
と言っています。 狐はキョロキョロその顔を盗み見ました。獅子も少し呆れて言いました。
殺されてもいいのか。のんきなやつだ。お前は今立ち聞きしていたろう。
いいや、オラは寝ていた。
寝ていたって？最初から寝ていたのか。
寝ていた。
そしてにわかに耳元でガーッという声がするから、
びっくりして目を覚ましたのだ。
ああ、そうか。よくわかった。お前は無罪だ。後でごちそうに呼んでやろう。
狐が口を出しました。
大王、こいつは嘘つきです。立ち聞きをしていたのです。寝ていたなんて嘘です。ごちそうなんてとんでもありません。
タヌキが躍起となって腹包みを叩いて狐を責めました。
なんだい、人を中傷するのか。お前はいつでもそうだ。
すると狐もいよいよ本気です。
中傷というのはな、ありもしないことで人を悪く言うことだ。お前が立ち聞きをしていたのだから、その通り正直に言うのは中傷ではない。裁判というもんだ。
獅子がちょっとステッキを突き出して言いました。
こら、裁判というのはいかん。裁判というのはもっと偉い人がするのだ。
狐が言いました。
間違いました。裁判ではありません。
評判です。獅子がまるで赤らんだ栗の胃がのような顔をして笑い転げました。
あはは。評判では何にもならない。あはは。お前たちにも呆れてしまう。あはは。
それからやっと笑うのをやめて言いました。
よしよし。タヌキは許してやろう。行け。
そうかな。では、さようなら。
と、タヌキはまた藪の中に這い込みました。カサカサカサカサ、音がだんだん遠くなります。何でもよほど遠くの方まで行くらしいのです。獅子はそれをきっと見送って言いました。
狐、どうだ。これからは改心するか？どうだ。改心するなら、今度だけ許してやろう。
へいへい、それはもう、改心でも何でもきっといたします。
改心でも何でもだと。どんなことだ？
へいへい、その、改心やなんか、いろいろいいことをみんなしますので。
ああ、やっぱりお前はまだダメだ。困ったやつだ。仕方ない。今度は罰しなければならない。
大王様、改心だけをやります。
いやいや、朝までここにいろ。夜明けまでに毛をむしる係をよこすから。もし逃げたら承知せんぞ。
今月の毛をむしる係はどなたでございますか？
猿だ。
猿？へい、どうかごめんお願います。あいつは私とはこの間から仲が悪いので、どんなひどいことをするか知れません。
なぜ仲が悪いのだ？お前は何か騙したろう。
いえ、そうではありません。
そんならどうしたのだ？猿が私の仕掛けた草罠を壊しましたので。そうか、その罠は何を取るためだ？
鶏です。
ああ、呆れたやつだ。困ったもんだ。
と、獅子は大きくため息をつきました。狐もおいおい泣き出しました。向こうから白熊が一目散に走ってきます。 獅子は道へステッキを突き出して呼び止めました。
止まれ、白熊、止まれ。どうしたのだ。ひどく慌てているではないか。
はい、ゾウメが私の鼻を伸ばそうとしてあんまり強く引っ張ります。
うん、そうか。怪我はないか？
鼻血をたくさん出しました。そして、そっと押しました。
そうか。それくらいならよかろう。しかしお前は、ゾウの弟子になろうと言ったのか？
はい。
そうか。
あんなに鼻が伸びるには天才でなくてはダメだ。引っ張るくらいでできるもんじゃない。
はい、全くでございます。
あ、追いかけてまいりました。どうかよろしくお願いいたします。
白熊は獅子の影に隠れました。象が地面をミシミシ言わせて走ってきましたので、獅子がまたステッキを突き出して叫びました。
止まれ、象、止まれ。白熊はここにいる。お前は誰を探しているんだ？
白熊です。私の弟子になろうと言います。
うん、そうか。しかし白熊はごくおとなしいから、お前の弟子にならなくてもよかろう。白熊は実に無邪気な君子だ。それより、この狐を少し教育してやってもらいたいな。せめて、嘘をつかないくらいまでな。
そうですか。
いや、承知いたしました。
今、毛をみんなむしろうと思ったのだが、あんまりかわいそうでな。
教育料はわしから出そう。一ヶ月800円に負けてくれ。今月分だけはやっておこう。
獅子は直帰の隠しから大きなガマ口を出して、せんべいくらいある金貨を八つ取り出して象に渡しました。象は鼻で受け取って耳の中にしまいました。
さあ行け。狐、よく言うことを聞くんだぞ。それから、象、狐は俺から預かったんだから、鼻をむやみに引っ張らないでくれ。よし。さあ、みんな行け。
白熊も象も狐もみんな立ち上がりました。狐は首を垂れて、それでもキョロキョロあちこちを盗み見ながら象についていき、白熊は鼻を押さえてうちの方へ急ぎました。獅子は葉巻をくわえマッチを吸って、黒い山へ沈む十日の月をじっと眺めました。そこでみんなは目が覚めました。十日の月は本当に今山へ入るところです。狐もたくさんくしゃみをして起き上がって、うろうろうろうろ檻の中を歩きながら、向こうの獅子の檻の中にいる真っ黒な大きな獣を闇を透かしてちょっと見ました。